14ページ。軽井沢×専門家。新しい風を吹かせる挑戦18。各分野の専門家による活動内容について連載します。正しく恐れるということ。現状を受け止めた上での適切な備え。特定非営利活動法人ピッキオ代表理事、玉谷博夫。町月のワグマ対策事業受託者、玉谷博夫さんの写真が掲載されています。前回は人間と熊との距離が人知れず縮まってきており、そのことへの意識の切り替えが遅れたことについて書きました。その結果、1990年代後半から2000年代にかけては、何頭もの問題グマが夜な夜なゴミ集積所や飲食店に現れるようになったのです。2003年からはベアドッグによる追い払いも始めましたが、人間の活動エリアに高栄養のものがあることを学習してしまったクマの行動を強制させることは難しく、安楽殺せざるを得ない状況が続きました。2000年から町の委託を受けて、熊の被害対策事業を実施していたピッキオでは、熊が街中に出てくる原因を断つべく、熊に荒らされないゴミ箱を開発して、既存のゴミ箱との交換を進めていきました。個人で購入して敷地内に設置された方もいらっしゃいます。このゴミ箱の効果は絶大で、1999年には公共ゴミ集積所で、熊の問題行動が129回確認されたのに対して、2009年以降はゼロから数回になりました。2006年には電気柵購入費用に対する町の補助制度も始まりました。熊の潜み場所をなくし、見通しを良くするため、町内各所ではやぶかり作業が行われています。また、防災や水源寛容を目的として、1989年から続けられているどんぐり返し運動による広葉樹の植樹活動は、人と熊の住み分けに長期的に寄与する取り組みです。人と熊の住み分けに向けて、熊にも人家周辺での滞在を遠慮してもらっています。6月から10月は、電波発信機を装着した熊の居場所を毎晩調べ、別荘地などで発見された場合には、朝が来る前にベアドッグが森まで追い払っているのです。2025年度は、林縁部を住処としている熊17頭に対して、267回プレッシャーを与えました。なお、発信機をつけた熊のほとんどは森林エリアで暮らしており、追い払いとは無縁です。このように軽井沢町では熊が生息していることを前提として事故の遭遇リスクを下げるため、住民、行政、専門員がそれぞれの立場で対策を着実に実行してきました。一方でテレビや SNS に熊の情報があふれている昨今、恐怖感は膨らみがちです。町では軽井沢月のワグマゾーニングマップを配布し、熊の生態や被害対策、安全な住み分け像などを迫力あるイラストとともに紹介しています。ダウンロードもできますので、正しく恐れるためにぜひご活用ください。二次元コードがあります。町ホームページ軽井沢月のワグマゾーニングマップの二次元コードです。動物愛護週間、9月20日から26日まで。ペットは家族の大切な一員です。人と動物が共に健康で快適に暮らせる社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要です。飼い主の方へ守ってほしい5箇条。環境省ホームページより一部引用。1から5まであります。1. 動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任を持って飼いましょう。飼い始める前から正しい飼い方などの知識を持ち、 飼い始めたら動物に応じた適切な飼い方をして、健康、安全に気を配り、最後まで責任を持って飼いましょう。2、人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。糞尿や毛、羽毛などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。また、動物に応じたしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。3、むやみに繁殖させないようにしましょう。きちんと管理できる数を超えないようにしましょう。また、生まれる命に責任が持てないのであれば、不妊去勢手術などの繁殖制限措置を行いましょう。4、動物による感染症の知識を持ちましょう。動物と人の双方に感染する病気について正しい知識を持ち、自分や他の人への感染を防ぎましょう。5、盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう。飼っている動物が自分のものであることを示す観察、名札、足輪などの標識をつけましょう。これからペットを飼う方へ。ペットを飼うことは、その一生に責任を持つことです。ペットを飼う前に、本当に飼い続けられるか、家族みんなで話し合ってみましょう。環境省動物愛護管理法の二次元コードが示されています。問い合わせ先、佐久保健福祉事務所、電話 0267-63-4191、環境課衛生係、電話 45-8556。